この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
ファイブスターラジオ、
黄昏です。
ケリーです。
はい、このファイブスターラジオはファイブスターストーリーズに関することを、あれこれ喋る、番組でございます。
はい
はい、ケリーさんお久しぶりです。
お久しぶりでございます。ずいぶん涼しくなりましたね。
いや、ほんと涼しくなりました。鈴の音がね、すごいですね。はい、はい、
さあ、黄昏さん、
はい、
今日はね、
はい、
まず最初に僕クイズを作ってきました。はい。
何クイズですか？
ファイブスターストーリーズの、
はい、
登場人物を当ててくださいクイズです。
来た。
はい。
いや、皆さん一緒に考えましょう。いやー、はい、ほんまですか。怖い。
ヒント3つ出しますので、はい、そこから。
あ、誰のこと言ってるか。
はい、当ててくださいね。じゃあ、第1問。
はい。
じゃじゃん。
バーセロ階段。
ブブー。
あ、違います。はい。
はい。アドラーの工房で生まれました。
アドラーの工房で生まれた？
はい。
ヒント2お願いします。
ヒント2。一番長寿のファティマです。一番長寿のファティマになる予定です。
ちょっと待って。ヒント3お願いします、
は
い。
ヒント3。ソーニャ・カーリン。
ああはいはいはいはいはいはい。トラン連邦の人じゃないですか。
ん？
え、違う？
ん？
違うんだ。え、ボードビラードさんのとこにいる人じゃないんですか？ソーニャさんって。
え？違うよ。
ソーニャカーニンのファティマさん？
ブブブブブブブブ。
何？全然わかんないですね。
これ答えは、イエッタです。
ファティマ言えた？
はい。
一番目のファティマなの？
一番長寿なファティマ。
長寿。長寿ナイス
ご長寿。うん、ご長寿ファティマ。はい。第2問。
そう、ちょっと待って。ソーニャカリンは誰ですか？ソーニャ。
後で。
あ、わかりました。はいはい、ありがとうございます。
第2問。
やばい、これもう、やばいよ。
ミラージュナンバー。
はい。
48。
はい。レディースペクター。
ブブー。最後の狩猟になる人です。
ミラージュ騎士団の？
はい。
最後の狩猟？
はい。
ザ・ビクトリー？
ブブー。これで分かると思う。パトラクシェ・ミラージュ。
ちょっと待ってくださいね。
酔ってんじゃねえぞ。
ちょっと待って、酔ってますけど、パトラクシミラージュってあれですよね。ナイトオブゴールドの、あれですよね。
うんうん。
ってことは、ユーパンドラですか？
ピンポンピンポーン
!48 番なんですか？
これまた後で説明します。
あ、そうか。42、あれはちゃうわ。バランシェのナンバーだ。
はい。最後の問題です。
はい。
あ、ごめんなさい。可憐な少女な印象のファティマを作る人です。
あの人ですよね。モンスーンとか作った人ですよね。アルセニックバランス。
ブブー。あと、こういうファティマも作ってます。ウラム。クエスラ。レイール。
誰一人知らない。桜子さんじゃないですよね。
ブブー。コーラス家のファティ、コーラス家に嫁ぐファティマが多い。
ってことは、モラードさんですか？
ピンポンピンポーン。
わからんかった。
はい。3問中2問正解です。
え、正解しましたっけ？うん、あ、そこそこ。
ユーパンダと。
あ、そこそこそこ。
ちょっとね、はい、私、資料を、ゲットしてきまして、
あれ、なんすかそれ、あ、あ、それ僕がかっこいいと思ったナイトオブゴールドの顔じゃないですか。
ちょっと待ってね。
ザ・オフィシャル・アート・オブ・ファイブ・スター・ストーリーズって書いてありますね。え、あ、
これね。ザ・オフィシャル・アート・オブ・ファイブ・スター・ストーリーズといって、はい、設定資料集で、
はい、
ショーは、61年の、
はい、
ちょっと待ってね。
ファイブスターはエルガイムの尻尾じゃないっていう中のままの、これ、ヒトラーの尻尾の話ですね、きっとね。
昭和61年の9月発売のニュータイプの、
昭和61年
付録かな？
へぇ
そうですね、ニュータイプ、1986年9月号付録の、ファイブスターの設定資料集です。で、1986年の4月から、ファイブスターストーリーズは、連載が始まって、半年後にニュータイプに付録でついた資料集で、この、
まだ第1話の途中に、
そうなんです。
ってことですね。
だから、多分、連載最初期の資料集なんですよ。
お宝だ。
はい、ちょっと。
なんか、ルージュミラージュのところに水星のジークフリートって書いてある。はい、かっこいい。
いろいろね、ついてて、多分ね、一番最初期のものなんです。で、今、さっきクイズに出したのは、
はい、
この資料に載ってる言葉から、人物紹介等からのクイズなんですよ。
道理で聞いたことのない。
だからコミック一巻が出る前の設定なんで、すでに、コミックのさ、第一巻が一番最初に出たより古い設定になってる。
すごい。
で、ちょっと、まあ、順番に見ていきたいんですけど、
これちょっと感動する、この。
でね、後ろの方にもね、あの、いつものあの年表があるんですけど、
ね、
例えば第3部の年表のとこなんか、未定って書いてあるとこだったりとか、
うん。本当だ、
これ多分一番古い年表と思われるものなんです。
当然、魔導大戦ないですね。
ないの、ないの。ちょっとこれをちょっと読んで、だから僕が、
やばい。
僕が知ったのはコミック1巻。
はい。
だから、コミック1巻だから、それより前の状態の。
情報があるんですね。
だからコミック1巻が出るまでにも設定がいろいろ変わっちゃってるのかもしれない。ので。
本当だ、でもこれ見るとね、変わってますよね、この感
じ。絵は基本的には変わってないんだけど、
はい、
設定とかね、違って、ラキシスの絵とかでも見たことない絵が。
そう、ありましたね。
あるんですよね。
ひとしさん見てください、このラキシス見たことあります
か？赤ラキシスと白ラキシスはもちろんなんですけども。
このラキシス。このなんか糸引いてるやつ。
そう。
これ納豆食べた後ですね、多分ね。
なんかあやとりしてるんだと思って。
あやとりしてるんですか。
うん。イメージがですよね、ラキシスのイメージが。
ほら
ー。全然、ちょっと知り得ないデザインですよね。初めて見たものなんですよ。
この前、徳増あやなんとかさんっていう、
うん、
可愛い女の子がですね、はい、納豆が中に入ってある、お寿司を食べるときに、カプってした後、くるくるくるって口の前で回してたのが、ちょっと可愛かったの思い出しましたね。
そんな、ああ、でもくるくるわかんなくもないですけど、ね、
はい。はい、上品と思ってすいません。
はい。
はい。
ね、モーターヘッドもね、
はい、
この最初期の頃は、
うん、
なんちゅうのキャッチフレーズみたいなのがついてて、ナイトオブゴールドは黄金の騎士、ナイトオブゴールド。
そうですね。ああ、
で、
それか、
最強の現像、レッドミラージュ。
そう、最初最強の現像って書いてあったもんね。
白夜のワルキューレ、クロスミラージュ、水星のジークフリード、ルージュミラージュ。
いや、僕ルージュミラージュが一番好きだったんですけどね。
まだ登場しないんだよね。あ、ごめんなさい。
っていうか、うん、出ないんでしょうね、きっと。
白い一角獣、うん、ジュノーン。
あー、一角獣だったんだ。
ジュニコーン、ジュノーンじゃないんだね。ジュニコーンになってる。
ああ、本当だ。
黒騎士、ブラックグラード。
へえ。おやすみブラックグラードって言ってましたもんね。うん、最近ブラックグラードって言わないですもんね。
言わないですよ。何のことだよね。
グラ、そうか。いや、ベルリンの東部のアップとかありますね、昔はね。ありますね。ちょっとなんかかっこいいですね。うん、で、この当時のジュノンの絵ってなんかもうエルガイムですね。
でも、ちょっとそっちには載ってないんですけど、長野守先生のインタビュー記事もあるんですけども、
はい。
うん。これは、エルガイムではない。とおっしゃってます。
まあそうですね。
エルガイムも参考にした作品だと。はい。先ほど出した、
はい。
クイズの元ネタなんですけども、
はい。
イエッタのところね、読むね、はい。ログナーのパートナーで、ファティマである。
はい。
常にログナーに付き添い。ログナーが死んでいる時、間は、フロートテンプルの中で眠っている、はい、眠っていることからして、一番長寿のファティマであろう。
へぇ
ー。ログナーが再生すると出てくるのである。いい奥さんである。
はいはいはい、はい。
そのコスチュームのイメージから、白のイエッタという二つ名を持つ。
はい。
第三部にも、ソーニャ・カーリンという魂を持って登場する予定。もっとも、いつのことになるやら、わからないが。
あれ？
制作者は、ドクター・バランシェ、アドラー工房で生まれたというね、解説がしてあって、第3部には、ソーニャ・カーリンとして出てくる。
あれ？
ログナーの彼女じゃん。フール・フォー・ザ・シティの。
フール・フォー・ザ・シティだ、
うん、
あれだ、うん、だから名前知ってたんだ。
そうそうそうそうそうそう。
僕てっきりボードの彼女だと思ってた。ボードベラードの。
彼女っていんの？ボード
って。彼女っていうか、なんか一緒にやった仲間みたいな。
ああ、いるいるいる。
政治活動やったね。あ、違ったんだ。
はい。
フルフォーザシティのね。あ、そう、宇宙に、ラキスを宇宙にあげるのを手伝った人だ。
はい。さて、で、ミラージュ騎士団のね、
はい、
ゾロゾロってミラージュのなんちゅうの、布かぶった、これ昔からあるイラストですけども、
はいはいね、
これでミラージュ騎士団で、はい、まあ、リーダーはログナーなんだけども、
はい、
最後の狩猟はユーパンドラという男であった。
へぇ
だけなんですよ。
そういうことか。う
ん、で、ちょっと年表の方を見てもらえるか。年表の方を見るとね、はい、年表でね、生誕歴、3967年。
はい。
アマテラス。
サンキューログナーですね。
おー。アマテラス、イントン生活に入る。
はいはいはいはい、はい。
4代目ログナーも同時に姿を消している。ミラージュナイト、ナンバー48、ユーパンドラ、ナンバー1に、以後、行政とアマテラスの代わりを務める。
ああ、そこそこ、ナンバー1にそこでなったんですね。
なるんだけど。
なるほど、なるほど。
でも、ユーパンドラって、
はい、
じゃミラージュナイトで36しかないじゃん。ラストタワーじゃん。なので48ってのはありえないの。僕の知ってる設定でも。
はい、
48なんだよ。
当時は、でも、それだけいたんですかね。
そこまで設定できてないんじゃない？
とにかく48。
48なんですよ。
へぇー。
で、これ見て、えぇって思って、あれ、ユーパンドラって20何番だよね？ミラージュナンバー。
あ、そうなんですか、うん、今の設定だと。
そうそうそうそう。
へ
ぇー、うん。だって36しかないのに、タワーがラストなのはちゃんとしっかり記憶にあるんだけど、
はい。
だから48ってありえんじゃんね。
へ
ー。この設定も、そのうち書き換えられるんだよ。
超面白い。でもこれ今ね、年表にこれ書いてないですもんね、今この、サンキューログナーの年のやつ。
今のは何じゃ、
今の見てみますか。今、版がありますけど、あそこに。
版か、それとも最新は今デザイン4がここにあるけど。
デザイン4に年表載ってますかね。
年表ある、年表あった。
本当ですか、うん、
これはだって今のもんだから、随分と違うんじゃないですか。何千、三千、
三九六なんですね。
三九六八ってやる。 1968年、コーラクス王朝、マエスナー家の生き残り、王女、ディディナ、コーラスの女官、ルンカの手により、ボス星へと脱出。
じゃあその前の年のことは書いてないんですね。
書いてないですね。削除されちゃってますね。
なんとまあ。
でね、で、こんな感じで載ってて、あと、ウリクルとエッソが載ってるページがあるんだけど。
はいはいはいはい、ありました。
で、ここもね、読むとね、はい、ウリクルのね、解説。だからこれは、当時の連載から
で、
これから出てくるよ状態なんです。モラード校のファティマは、主にコーラス家のヘッドライナーをマスターにしている。
ほうほうほう。
これはバランシェ校のファティマたちの多くが、うん、ミラージュナイトをマスターとしているのと見事に対を成している。コーラス三世のパートナーウリクル。そのコスチュームにもコーラス家の紋章が伺える。彼女以外のモラード・ファティマはエスト、ウラム、クエスラ、レイルたち。
はい。
バランシェ校の娘たちがどちらかというと、凛々しい顔立ちなのに比べ、モラード校の娘たちは、可憐な少女の印象が強い。
ほうほうほうほうほうほう。
この辺にも、ファティマ前との趣味が現れているのかもしれない。ちなみに、このファティマたち、少女は白いソックス。
はい。
二十歳前後はブーツ。
はい。
25歳前後はタイト、を履いている。実に単純明快である。
タイトって何ですか？
さあ、タイトって何？でも、ティスフォーンとか長いスカートじゃん？
タイトスカート
ってことなんじゃないですかね。かね、だから、この頃ってファティマを年齢で表現してるんですよ。
その、S 型、L 型、N 型の、ね。
そうそう、今そうでしょ、はい、だけど、この当時は年齢で、で、
そうか、そうか、
ラキシス何歳の時にとかっていう解説なんかも見られたりするんです。ついでにね、その隣に、バランシェ・ファティマで、アレクト・オメガエラ・パテシア・エフロシューネ・ティスフォーンが、
載
ってるとこがあるでしょ、で、
はい、
ただパテシアのとこ見てください。
はい。
ミラージュナイトの誰かさんのファティマである。
ほうほうほうほうほう。
というふうに書かれています。
書いてありますね。
で、エフロシューネ見てください。
はい。
このファティマのお相手が未定である。物語の進行に伴って意外なマスターが登場するかも。
へー。
だからまだシャーリーについて、ま、存在は多分もう先生の中にはあるんでしょうけど、
はい。
エフロシューネがパートナーとはまだ確定。
シャーリーのパートナーだったんですね。
エフロシューネは。
じゃあ、パテシアは誰でしたっけ？最近出たような気がするんですけど。
パテシアは最初、あれ、ヌーソード。
あ、グラファイトの。う
ん、あで、今違うよね、死んじゃったからね。
そうか、うん、
なので、アレクト・メガエラ・ティスホーンの三姉妹はもう決まってんだけど、
はい、
この時点ではもしかして本当に決まってなかったのかも。パテシアとか、エフロ周年は、決まっていなかったのかもしれないです。
へえ、なるほどね。知らんかった。
なんか知らないことが多くて。
いや、たくさん、なんか逆に知らないみたいな。
新鮮なの。
なんか、古文書発掘みたいな。うん、玉野さんの喜びってそういうのがあるかもしれないね。
愛車講談っていうの解説が、クロスミラージュと、ルージュミラージュのページのところにあるんですけど。
はい。
これもね、ミラージュナイトの実力ナンバー2。別名、戦闘マシンとも呼ばれ、クロスミラージュとともに全聖団の騎士を震え上がらせた。パートナーのファティマはアレクト。また、女性ながら行政面でも才覚を発揮し、アマテラス・キングダムスの司政官を務める。また、彼女自身にも秘密があるが、それは物語の進行上少しずつ明らかにされるだろう。
それって、あれですか、アマテラスの鍵武者やって
るってことですかね。のことなんじゃないです。まだ、
そうかそうかそうか、確かに確かに。
まだ連載。
なるほどなるほどなるほど。
半年のとこですから。
へえ。いや、僕、一番好きなキャラクター、アイシャさんかもしれないですね、僕ね。
まあ、アイシャ、事実上のも主役みたいな。
まあ、そうですよね、人間としてのね。へえ。え、クロスミラージュ、データ上はレッドより 18% の出力アップって書いてある。
なんか、軽量タイプだからって、いうことみたいな、ね。
重さと出力の比でってことですかね。
ちょっと、どうしようかな。
いや、いろいろ、ちょっとびっくりしました。で、その最後のページ、ちょっとさっきチラッと見てた、
はい、
あ、長野版のダブルゼータガンダムじゃないですか、これ。
これね、なんかね、なんちゅうの偽物の CM、
まあ、タミヤかと思ったら、タメヤって書いてありますね。
タメヤ模型っていう、なんか、偽物の広告ですね。
ウィッツミラージュって書いてある。
異世界広告って書いてます。だから、ジョーカー星団の広告と思われます。はい。
タメヤ模型ってな、わかります。すいません。これは貴重な資料ですね。
これ、多分。
これ、ちょっとツイッターにさっきの、とこだけ写真であげたいですね。
はい、どうぞ。
はい。
ナイトオブゴールドって基本変わってないような気がしますが、一番最初期のアマテラスの解説もちょっと読んでみましょうか。
はい、お願いします。
第一太陽系イースターの第三惑星、デルタベルンの東方、グリース王国に生まれた美丈夫。
おお。
デルタベルン東方の実国を治める。正式名はアマテラス・ジス・グランド・エイダス・グリース4世。はい、先天的なアルビノ。星団随一の美貌に加え、政治力にも優れ。同時に天才的な科学者でもある。イレーザーシステムの改良を進める傍ら、新鋭隊のミラージュナイト用に強力なモーターヘッド、ミラージュシリーズを開発した。また、彼自身、星団最強と言われるヘッドライナーだ。彼は、長寿のジョーカー太陽星団の人類。その、ジョーカーの人間って、地球人の4倍ぐらいの平均寿命じゃん？
はい、はい。
それが長寿なのに、さらに得意な長命種。長寿な人種であり、成人した後もほとんど年を取らないように見えた。
まだ神様って言ってないって言うんですか？
バランシェのファティマ、ラキシスに対して愛を貫き、彼女のためにモーターヘッド、ナイトオブゴールドを作り上げた。
全然違うキャラじゃないですか。
このアマテラスとラキシスの愛の形こそがこの物語のテーマである。
いや、まあそうなんですけど、
うん、
そうか、でもその、愛を探すみたいなとこありますよね、でもね。
してる今。
いやいや、ちょっと
つき放題してません、二人で。
はい。愛、そうか。
ですね。ラキシスも、その、僕の今の認識は、
はい、
アマテラスが見ると、茶色い髪型で、髪で、
はい、
他の人が見ると、藍色の赤い、アカラキシスに見えるんだと。
それは、
コーラスなんかそうじゃん。
いや、多分ね、
うん、
なんかいろんな条件が一致すると、
うん、
アカラキスが見えるだけで、
あ、
普通の人はみんな白ラキスに見えてると。
普段から白を見えて
る。白が見えてると思いますね。
へー。あ、そうなんだ。で、これ見てると、
はい、
その、カラミティの、爆破の、
はい、
時には、この白から赤になっている、髪が伸びちゃっているとか、なんかこんなことが書かれているんですよ。
あ、またここでも納豆が糸を引いてますね。
これさっき見たやつだと思うよ。
あ、そうですか。あ、僕こっち見てました。
あ、こっちも納豆、うん。なんなんでしょうね。でも、運命の糸なんじゃないです。
ああ、そうか。
はい。
粘ってますもんね。
ね、はい、あと、アトロポスとかクローソーも、クローソーのね、解説もなかなかで、バランシェ公最後の娘、45人目のファティマ、ユーバー大公のお披露目を脱走した彼女は、ジュノーのコーラス3世と出会い、未来投資力により、
ほう、
彼の孫、うん、コーラス6世がマスターだと直感する。
へー。
以後、コーラス家に身を寄せるが、マインドコントロールを受けていない彼女は、戦闘とモーターヘッドへの登場を恐れるというとんでもないファティマであった。ほうほうほう。おそらく、聖壇史上最高にわがままを言ったファティマである。
お、
ということですね。
なるほど。
うん、で、あとは密林に隠されるよっていう話ですね。うん。
スコーパー。ん？だから、あれですよね。ダイバーパワーですね、今で言うね。
うん。
うん。ファティマもダイバーパワーを持ってるっていう。
まだダイバーなんて存在しないんじゃないですか。
そうですね。
うん。このね、ジュノーンもなんか、ジュニコーンって書いてありますが、うん。うん、なんか全然僕の知ってるジュノーンではないですね。
違いますね。うん、これはこれで、な黒騎士とセットでごつくてかっこいいですけどね。うん、
かっこいいですよ、
うん。足、太ももとかめっちゃ太いですもんね。
もっと、今、やっぱ今の僕の知ってるデザインの方が綺麗だなと思います。
ね、
ちなみに、はい、あとこの、今回のこの設定資料の売りの一つが、未公開ミラージュマシン全データ。
ここにあったんだ、フレームミラージュとかワイツとか。
はい、ちょっと、メカの名前だけ解説も抜きでね。
はい。
順番に、ホーンドミラージュ。
はい。
ヤクトミラージュ。
はい。
パトラクシェミラージュ。
はい。
テロルミラージュ。
はい。
フレームミラージュ。
はい。
ワイツ。
おー。
ウンダースカッツ。
はい。
クーラドスカッツ。
あ、クラドじゃん。クーラドだったんですね。
ベルゲミラージュ。
ほうほうほうほうほう。
シリアル AA4034。
ほうほうほうほうほう。
カバードミラージュ。
あー、知らない。
ESELENO。
あ
ー。ゴートミラージュ。
ほうほうほう。
レッドミラージュ2。もう出てくるそうです。さっぱり。知ってる半分以上知らない。
そうですね。まあ、半分ぐらいですね、
うん。
フレームミラージュ。レッドミラージュが1台になった時、それを埋めるために作られるはずだったマシンって書いてあるんですね。うん、ヤクトミラージュのちょうど半分の火力を持ち、2台1組で失われたグリーンレフトの穴埋めになるはずであったと。じゃあ、グリーンレフト失われるんですね。
なんで失うの？え、カラミティのやつ時なくなっちゃうのかしら。
あの時にそのまあ、あの人が乗ってるじゃないですか、あの息子が
ベルベット
ワイズマンがね、なるほどなるほどなるほど。じゃあこれ完成しなかったのか。あとワイツもね、
ワイツとか知らないです。これウンダースカーツワンダーじゃなかったっけ？ウンダーという方。
そうですね。僕、ワンダースカッツだと思ってた。
ねえ。点が抜けちゃうんだね。
クーラドスカッツは、クラウドスカッツ、あれですよね。あ、クーラドスカッツはフロートテンプル運命に共にしてたと。ウンダースカッツの方が、
コラスに行った
、アラートエクスに行ったやつですね。ベルグイメアージュ回収用のやつでしたっけ？赤い章って書いてありますね。
フレームミラージュとか知らない。心当たりがない。
最近 F2 っていうのが出て、ちょっと前に。それかな。でも、玉本さんに聞きたいですね。はい。そうか。カバードミラージュとかね。いやー。
これが昭和61年当時の設定です。
なるほど。
およそ30。何年前？ 4、5年前？
そして、ミラージュナンバーと、
シリアルナンバーもあるんです
ね、モーターヘッドのシリアルナンバーの組み合わせがありますよね。
は
い、
い
や、この時シリアルナンバーって考え方自体知らなかったですもんね。まあ、ギターとかね、ありますもんね、シェルナンバーとか、ね。
あ、そうなんだ。
はい、 はい、 はい、
はい。だからギター好きですからね、長野先生ね。
だから、レッドミラージュナンバー38とかね、B1、アルスキル。
ここアルスキルってなんか出てきたよね。
何でしたっけ、アルスキルって。
あれじゃないの？オージェのことじゃないの？違う。
オージェだ、
うん。アトロコスが乗ってたやつでしょ。
だから、元、開演用に作られた、
おー。
ええー、あ、 なるほど。いやー、もう、な、あの、
古文書を今日は見てるからね。
ほんとねー、うん。そしてギターを持った長野守がね、うん。
すごい、このインタビュー記事が。あまりちょっと、まあ、
若い。
そりゃ、
若い。
1986年当時ですからね。
ロック兄ちゃんですね。うん、ね、
あとこの星、太陽、ジョーカー太陽星団の中で、星の名前がね、
僕ね、ずっとデルタベレンだと思ったらデルタベルンだ
よ。デルタベルンだよ。
間違えてた。
読み間違い、うん。これ、ボスだよね。ボースになってんだよ。
あれ？ボースじゃなかったですっけ？
ボスじゃないの？ボの、おってちっちゃくない？
あ、そうそう、ボースですね。
ボースになって
る
の、これ。
おが大きいですね。
あ、変わってる。星の名前も知らずに変わってたりとか、まあ、あんまり星の名前知らなくてもなんとか、
そう、
物語は読めますけどね。
アドラーとボースがね、ごっちゃになってるんですよ、よくね。
よく、カラミティと、はい。ボスがこんがらがる。
あ、そうなんですか。
明らかにデルタベルンだけは違うなってわかるんですよ。
ボスはアメリカのイメージなんですね。ここに書いてあるけど。デルタベラは北欧のイメージって書いてますね。で、アドラーは、なんか砂漠みたいな。
西部みたいな。あ、でもそうだね。あれば、なんだっけ、あの、第1話の、あれは、バストーニュ。
ああ、はいはい。
はアドラだよね。
トラン連邦があるとこだから、アドラですね。
アドラで、なんか西部っぽいよね。うん、西部劇っぽいような感じでしたよね。うん。ですね。あと、これ年表もさることながら、はい、不完全用語辞典っていうのがありまして。
本当だ、うん、これで完璧？不完全用語辞典って書いてありますね。
うん、なんか気になるのありますか？
あ、
でももうカレンとかね出てるんだよね。
あ、もうカレンがいるんだ、うん、そうか。
デコーズ、ディスフォーン、うん、
そうですね。ここに星雲、え、星連合王国って書いてありますね。
あれですよね、アマテラスが全部統一しちゃうことじゃないですか、
うん、そうかそうか、いろいろね、僕、こう、グリステリアとかね、初めて聞きましたね。
で、4ページにわたっているんですが、
はい。
うん。これが、その、9月号時点ぐらいまでの用語集だそうです。
へ、ね、レーダーを一巻で出てきたけどね。
出てきたけど。
まさかあんなにガンガンその後、
ねえ。
出るとはね。ほんと一コマだけの人かなと思ったら後でね。
全然出てるね。コレットとかもそうだもんね。これ。
出てきます。あ、そうですね。うん、まさにまさに。
またね、僕も今これ家で見ては、
はい、
ほー
って思いました、うん。
ちょっと面白い
ですね。
こういう、なんか漫画なのに古文書を見てるというね。うん、
本当にね。いやいや、ありがとうございました。この貴重な。
はい、
資料を。
はい。
いやー、これ、な、この絵ね、たまもさんが持ってきてくれたなんかにもね、載ってたんでね、なんか、見覚えあったんですけど、そうか。うん、後頭部までね、載ってるとはね。はい、
ちょっと、今回は。
はい、お宝ありがとうございました。はい、お宝発見、今回ね、は
い。ありがとうございました。
え、ちょっと、どこで手に入れたんですか？
メルカリ。
メルカリ、ちょっと、やばい、やばい道を、ちょっとね、今。
ちょっと
出しましたね、今ね。
ちょっとね、これを買ったのは、ちょっと訳があって、うん、
はい、
それちょっと次回。
わかりました。はい。
はい。
はい、いやー、それじゃあ、ケリーさん、ね、今日、わざわざ名古屋までありがとうございました。
はい、ありがとうございます。